それでは次のセッションですけども、名古屋大学における堺パイロットプロジェクトの現状と課題ということで、名古屋大学情報連携基盤センターの梶田先生の方からお話をしていただきます。じゃあよろしくお願いいたします。
はい、名古屋大学の梶田です。今日は堺パイロットプロジェクトの現状と課題ということで、多分名古屋大学で実際こうどう堺を使っているのかという話を期待されている方が多いかと思うんですけど、これからその堺パイロットプロジェクトを始めようという段階でありまして、主にですね、これまで、やってきたことがどんなふうにこの堺パイロットに結実してきたか、あるいはその堺パイロットプロジェクトを名古屋大学の中で進めようとしている中で、どういう問題を抱えているかについて、簡単にお話ししたいと思っています。で、堺パイロットへの修練という、題をつけさせていただきましたけど、結局大きく言ってですね、私が名古屋大学 その情報連携基盤センターという、旧大型計算機センターが開設されて、作られた、名古屋大学の基盤センターに、着任して以来の2つの動きがですね、堺パイロットプロジェクト。
すみません、そっち向かれるとマイクの声が聞こえにくいんで、マイクの向きを変えるかお願いします。
聞こえますか？ OK。2つの動きがですね、修練して、堺パイロットプロジェクトの方に、結実してきています。一つは名古屋大学ポータルというものでありまして、これは学内にあるいろんな情報サービス、あるいは情報コンテンツをですね、構成員に対して一元的に提供しようというのを、課題に掲げて始めたプロジェクトでありまして、あとで簡単に紹介しますけど、第3世代まで、ちょっとこれ見えにくいですね、来てまして、いろんな発見、あるいは新しいこと、あるいは問題を抱えながら、進めてきています。でもう一つはご存知の方いらっしゃると思いますけど、私、WebCT という、北米の方では草分け的な、コースマネジメントシステムに、かれこれもう丸10年ぐらい関わってきたわけなんですけど、その、ですね、WebCT 関係で、基盤センターに私が着任した時に、梶田はもう WebCT を学内ではやるなというふうに釘を刺されまして、というのが名古屋大学の中ではその、メディアコンテンツ系をやる情報メディア教育センターと、インフラ系をやる情報連携基盤センターをあえて分けて、作りました。で、名古屋大学の中 その活動で、梶田がその基盤センターにメディアセンターから移ったのに、WebCT を基盤センターでやってると分けた意味が文部科学省に対して説明できない、だからやるなというふうに強く言われまして、だったら学外展開頑張りましょうということで、いろんな方々と一緒にですね、日本の中での WebCT ユーザーコミュニティっていうのを立ち上げる中で、日本の大学でこういうコースマネジメントシステムをどう使っていったらいいのかをみんなで一緒に考えて実践できる場を作ってきました。で、その中で、やっぱりその日本独自のプラットフォーム、あるいは日本独自の機能強化ということを考えるためには、やっぱり一段こうステップバックしてですね、研究開発をちゃんとやらないといけないということで、で研究開発するためにはやはりその、いろんな改良ができて、かつ蓄積ができるオープンソースベースのものでやりましょうということで、今日はもうOCW の会議の方に行かれちゃいましたけど、先ほどご講演いただいた、大阪大学の竹村先生とか、京都大学の美濃先生とかと一緒に、それから今回の副代表の、増江先生と一緒にですね、次世代コース管理システムの研究開発をしてきました。遊覧プロジェクトというんですけど、この名古屋大学ポータルに関する私の大学の中での取り組みと、京都大学、大阪大学の基盤センターさんと一緒に、みんなでやってきた次世代コース管理システムの、いろんな動きがですね、修練して、名古屋大学の中での新しい再開発パイロットプロジェクトというところで、結実してきております。で、 そういう背景があるということで、まあ目的としてはですね、パイロットプロジェクトの、ユーランプロジェクトという、研究開発プロジェクトで達成された成果を名古屋大学の中で展開する、一つの、まあ、具体的な取り組みで、あるというのと、それからその、まあ、今日あのマイケルの話にもありましたけど、ティーチング&ラーニング、つまり、教育、学習、だけではなくてですね、大学の中で、行われているいろんな活動を支援するプラットフォームとして、社会をですね、考えたいというふうに今思ってまして、その名古屋大学ポータルのいろんな取り組みの、結果と、次世代 CMS の研究開発の中から出てきたこの社会をですね、うまく融合して、次の、次世代のですね、名古屋大学における、教育研究、あるいは、まあ、アドミニストレーションみたいな大学運営に、関わるような、そういう広いところで使われる、プラットフォームとして、構築していきたいというふうに、まあ、考えております。まあ、これが大体今日の話 のメインのポイントでありまして、最近あの梶田の話は長いから先にあのサマリーを言えというふうに強くボスから言われてまして、一応あのサマリーを述べさせていただきましたので、これでも大体話は終わりなんですけど、まあ、あの今ご説明いたしましたその名古屋大学ポータルの話と次世代 CMS の研究開発の話を少しだけ、まあ、時間が許す限り、お話しさせていただいて、今我々がまあ抱えている社会パイロットプロジェクトの課題をお話ししたいと思います。で、名古屋大学ポータルというのは、まあ、いろんな情報をですね、一元的にユーザーに提供する、システムであると。で、最近そのあの例えばあの、社会 iPhone という話も今日午前中ありましたけど、その日本ですと携帯電話とかですね、いろんなそのアクセス手段があって、それぞれのアクセス手段に対してコンテンツを用意してたら大変なんで、コンテンツは一つでアクセス手段に応じて変換してこう提供するような、そういう統一的なプラットフォームとしても、我々はこの名古屋大学ポータルを考えています。で、こういうものを一から作るのは結構大変なんで、アメリカの方でまあみんながですね、作っていた U ポータルというものに着目して、実装を始めたと。一部は、まあ、あの国際化にも携わりましたけど、第一世代からずっとこの、U ポータルというのを使って、実装しています。で、まあ、その動きの中でですね、例えばポータルと学内の既存のシステムを連携させなくちゃいけないという話も出てきまして、これまたのイェール大学があのオープンソースベースで開発して、配布していたセントラルオーセンティケーションシステム、CAS というシステムを使って、シングルサインオンのメカニズムをですね、名古屋大学の中で実際も丸々3年ぐらい運用しております。で、こういうその大学ポータルの話というのは、技術的なところからあの政策的なところまで非常にあの多岐にわたる話があのあります。で、しかもそういう、まあ、技術の話も、政策的な話もですね、一朝一夕に解決するものではないというのが実はこの、絵があの語っているところでありますが、まあ、2002年からずっとあの大学ポータルのプロジェクトをやってるんですけど、まあ、基盤センターの中に、専門委員会を作りましてですね、ポータルなんだからいろんな、全学的に使われるシステムだから、まずその全学 ID といわれる、構成員全員がですね、使える ID を導入しましょうというところから、始まってですね、ポータルのフレームワークである U ポータルの国際化とか、データの永続化のための、データベースエンジンのあたりの話とかですね、まあ、こういうところから、まあ、あの初めて第一世代を立ち上げてい、きました。で、まあ、そうこうしているうちに、業務システムや他のシステムとの連携という必要が、まあ、出てきて、シングルサインオンが、必要になってきたと。で、さらにその、いろんなデータがですね、データベースサーバーの方に蓄積されるようになってくると、やはりそのデータベースサーバーをきちんと、管理運用できなくちゃいけなくなるということで、まあ、ここはあの社会の、 このコミュニティで、私が言っているオープンソースベースでやりましょうというところとはちょっと違うんですが、データベースサーバーに関しては、ベンダー製のですね、非常に、まあ機能の高いものを使っております。というのもやはり技術者がですね、なかなかそのオープンソースベースのデータベースシステムでは期待できないというところがありまして、ベンダー製のデータベースサーバーを使っております。あと、負荷対策ですね、ロードバランサーなんかを導入して、行っています。でこの辺でですねちょっと問題になったのはポータルっていうのが名古屋大学の一部局の情報連携基盤センターがやっている勝手なプロジェクトであって、学内と全学としてですねオーソライズした話じゃないということを言われることがだんだんだんだんこう広がる中でですね出てきまして、じゃあその全学的にちゃんとオーソライズしていただく仕組みをですね作りましょうということで、全学 ID をですね全学的に承認していただいたり、新しいですね戦略的なことを考える情報連携統括本部という、組織を立ち上げるという話を、行ってきています。ちょっと細かく話すとあれなんで、そういうことをやりながらですね、今は第三世代が動いています。で実は今月末か来月末にはですね U ポータルの新しいバージョンがリリースされます。でそこではですね AJAX ベースで、ユーザーエクスペリエンスをですね高める、仕組みが導入されてたり、ディペンデンシーインジェクションという、Java のですね、最近のその、流行りのフレームワークベースになるということもありまして、第4世代をですね今準備しようとしています。そこで新しいですね U ポータル3ベースでですね構築したいというふうに考えております。ただそのこういうことを通じてですねやっとこうなんか技術的な基盤が整ってきて、かつ全学的にでも、オーソライズされて動けるような組織基盤がやっとできたかなという感じであります。で、作ってきた大学ポータルのその、スタックはですね、低いところから言いますとネットワークレイヤーからずっとデータベースサーバー等々のそのミドルウェア関係、あるいはアプリケーションに至るまで、あるわけなんですけど、我々はその境を、学内のいろんなアプリケーションを構築するための、開発フレームワークというふうに捉えて、います。というのもいろんなところと連携しながらですねアプリケーションを作っていく必要があるわけなんですけど、とにかくその何をやるにしてもですね、もう今はソフトウェア開発なしにはできなくなっているというのはもう皆さん、よくご理解いただけるかと思うんですが、まさにそこがですね重要なポイントで、そのよいしょごめんなさい、ここが学内でできるかどうかがオープンソースプロジェクトに関わるかどうかの分水嶺になっているとともに、ここがその大学の、情報化に関するなんていうのかなコントロールをですね、ベンダーの方に上げてしまうのか、大学があくまでもコントロールを持ってですね大学の情報化を進めていくかの分水嶺になるというふうに思っています。というのがやはりその大学の中には特にその総合大学の場合、文系から理系、あるいはその学部レベルから大学院、あるいは専門、職大学院と、いろんな方々がいろんな教育研究活動をされています。そういうところに、そういうところで使われるシステムはやはり多様なニーズに応えられないといけないわけなんですけど、どうしてもやっぱりベンダー製ベースのものというのは売れないという意味がありませんので、いろんなニーズのですね、数で言うと多分こういうふうに、ロングテールになっていると思うんですけど、その頭の、非常にニーズが多いところに所要のシステムをフォーカスせざるを得ないと。 だけど大学の、情報基盤センターみたいなところで、いろんな新しい、情報サービスを作っていってるものとしては、細かいニーズにもちゃんと応えていきたいというところがあって、そういうところで応えられるのはオープンソースベースのものだと、そういうことで、オープンソースベースのアプリケーション開発支援環境はもう必須であるというのが、我々がその大学ポータルのいろんな取り組みを通じてやってきた一つの結論であります。いかん、時計が止まってたんですけど、あと何分あるんですか。はい、そういうですね、オープンソースのソフトウェアをベースにすることで、いろんなですね、経験とか知識とかを名古屋大学で蓄積するだけでなくて、他の大学の皆さんと一緒に蓄積することで、日本独自のですね、いろんな新しい機能を持ったプラットフォームが作れていけるというふうに考えております。で、ちょっと次世代 CMS のところの話はもうサクッと説明しますが、その今でも私覚えてますけど、箕面先生、京大の箕面先生のところに行って、こういうプロジェクトが必要だということをお話しさせていただいたときに、やっぱりオープンソースベースでやらないと研究はできんと、だから何かやろうというふうに意気投合してですね、始めさせていただいたというのを今でもよく覚えてますけど、それはもう結構本質的なところだと思います。やっぱりこの新しいことをやる以上、こうどこかでこうブラックボックスがあって、こう何かやりたくてもこういじれないというものがあると、そこでこうイノベーションが止まってしまうわけですね。そうじゃなくて、こういろんなことをですね、こう新しいことをどんどんやっていくためにもですね、そういうブラックボックスがないオープンソースベースのもので、やっていかなくちゃいけないというのが、もう一方のですね、次世代 CMS の研究開発のプロジェクトの、最初の、方針であって、で、結果的にもそうなって、そういう知見がですね、得られたと思っています。で、次世代 CMS 研究の開発の中ではですね、我々はコンテクストアウェアネス、つまりその利用者の利用状況をちゃんと把握して、それに対応できるようなプラットフォームをですね、 CMS の方に作り込んでいきましょうということで、4年間やってきました。そういうその次世代 CMS の研究開発と、大学ポータルの研究開発を通じたいろんな知見を通じてですね、堺パイロットプロジェクトでは、その最初に申しましたように、教育支援だけではなくて、大学のいろんなサービスの開発ができるプラットフォームとして導入したいと、それによって効率的な運用開発体制をですね、効率構築したいというふうに思っているわけなんですけど、なかなか結構大変な話でありまして、まずそのやはりそのエンドユーザーは学内の先生方あるいは学生さんになります。で、いきなりその全学展開でこういうパイロットプロジェクトをやろうというのは難しいんで、一部 その研究家の先生と組んで、やり始めようとしているところであります。さらにその学内、名古屋大学の場合、大阪大学さんと比べると決定的に欠けているのが教育の情報化の戦略のところでありまして、そういうところをですね、考えなくちゃいけないところをですね、これからどうしていくのかということをですね、情報連携統括本部とか、関連する情報メディア教育センター基盤センターが、考える必要が出てきている。でさらにその教務系のところは別の委員会がやってますので、そういうところとどう連携するのかとか、図書館が今日午前中の話にあったコンテンツリポジトリみたいな話をすでに始めてますので、そういうものとどう連携するのか、あるいは名古屋大学も明大の授業ということでオープンコースウェアプロジェクトをやってますけど、そういうものとどう連携するのか、いろんな課題があります。でさらにその、運営経費をですね、どう持続的に確保してやっていくか、パイロットプロジェクトとして今早朝裁量経費という、単年度のお金を要求しようとしているわけなんですけど、そういうものが仮に当たったとしても切れた時にどうするのか、そこまで考えてやらないといけないと思うんですが、50万円ずつぐらいみんなで出し合ってですね、 やれるような仕組みが何かできないかなということを、まあ、考えております。もう時間がちょっとなくなったんで、最後のところに飛びますけど、よいしょ、堺はなんじゃらほいということで、多分皆さんまだこうクエスチョンがたくさんあるかと思うんですけど、一ついいメタファーをこの前見つけたんで最後にご紹介したいんですけど、チリとてちんってどのぐらいの方が見ていらっしゃいますか。パラパラなんだ。あの中でその落語はみんなのものという話があったかと思います。落語というのはその、師匠から弟子へ、で弟子がまた師匠になってまた教えていく、そういう人がこうずっとこう引き、伝え、続けてきたものであって、かつその、誰かがこう、なんていうかな、突出してこうやるようなものじゃなくて、例えばその、違う師匠の弟子でもですね、あるその師匠が教えるとかですね、まあ、そういう落語全体がこう盛り上がっていくような形でこうずっとやられてきたという話が紹介されてましたけど、全く同じ話が私は堺にも言えると思います。そういった意味で堺はみんなのものというふうな気持ちでですね、このじゃあ堺コミュニティ一緒にやらさせていただきたいと思いますので、ぜひ、コミュニティに加わっていただくとともに、堺に関する、いろんなエフォートをですねコミュニティにコントリビュートしていただければなというふうに思います。ありがとうございました。
どうもいろいろご提案ありがとうございました。それではまず会場の方からご質問等ございましたら受け付けますけれども、いかがでしょうか。いろいろと多岐にわたって、あ、じゃあ
すみません、大学のいろいろな情報化の、手段としてアプリケーションと開発する基盤にしたいということなんですが、堺をですねのデータベースというのを大学の基盤にするんだったらいいんですけども、そこも視野に入れられてるのかなとは思うんですが、例えばそんなことには関係あまりその学生の成績とかには関係なかったり、うん、要するにユーザー ID だけ必要なものなんかも結構あるわけですよね、うん、そういう時に堺のフレームワークまで使うと堺から足が抜けなくなるというかですねそれだったら JSR168 とかそのあたりでとどめといた方がいいような気もするんですが、そのあたりはどういうふうにお考えなんでしょうか。
現在のバージョンの堺ではおっしゃられるような懸念はあると思います。ただ、まあ、午前中の話の中でマイケルがフューチャープランとしてそのインスティチューショナルコンテントリポジトリみたいなものがこう真ん中にドーンとあって、でそこがその、コンテンツ の、まあ、管理運用、まあ、権利関係も含めてですねコントロールするという話が、まあ、ありましたけど、結局これは大学のコストオブオーナーシップをどう考えるかという話でありまして、個別にやった方がいいレベルと、もう、それぞれがもう一生懸命、バージョンコントロールとか権利関係の処理なんかをやり始めると、それだけその、N 重にコストが増えていくわけですよね。そうなった時にどうこうトータルコストオブオーナーシップを下げるかというのを考えないといけないわけなんですけど、まあ、そこまで来たら堺っていうのがドーンと来るかなという気は、堺のその例えばコンテンツリポジトリ、みたいなものが来るかなという気はしますけど、まあ、現段階ではまあおっしゃられるようにその、どこまでその堺ディペンデントなものにしていいかというのは私も分かんないです。まあ、それぞれできるようにやるっていうのが基本的な方針かなと現状では。
ということはその今キーになっているのは結構そこかもしれないですね。そのレポジトリといいましょうか、その共通のフレームワークといいましょうか、まあ、その辺をどこまで堺にとどまらず、うんうんうん、使えるようになるかっていうところですね。要は
そのあとまあ考えないといけないのはその児玉先生のお話の中にあったアスペクトオリエンティッドプログラミング、まあ、もっと言うとそのセパレーションオブコンサーンというか関心事の分離という話だと思うんですけど、堺みたいな、まあ、こういうシステムを考えると、まあ、今リポジトリっていうリポジトリの部分をどうするかという話だけじゃなくて、例えば UI のところをどうするかっていうのは必ず問題になります。例えばプログラムを書いててこうどうユーザーにこう見せるか、どういうページ遷移で見せるかというところをプログラマーがみんな考えないといけないような状況ですね現在。 まあ、そういうところをちゃんと統一化してフレームワークにして、プログラマーがあまりこう努力しなくても非常にクオリティの高いものが作れるようにしましょうという話も今、US では走ってます。フルイットプロジェクトといいますけど、まあ、そういうプロジェクトも堺にも関わってるし、U ポータルにも関わってるし、まあ、そういうそのなんていうのかな、セパレーションオブコンサーンがいろんなところでリポジトリでも進むし UI 部分でも進むしプログラミング、開発環境としても進むし、まあ、そういうセパレーションコンサーンがですねどんどんどんどん進んでいくのがおそらくこれからの流れじゃないかなという気がします。
わかりました。どうも。
他にございますでしょうか。それでは私の方から一つ堺の運用管理について、学内組織を立ち上げて、対応していこうという話だと思いますけれども、はい、まあ、その場合の、まあ、誰がやるかによると思いますけれども継続性とかですね、まあ、例えば学生大学院生がやると継続性に難があるだろうと、じゃあ、ある程度スキルを要した職員を用意するかとか、まあ、そういったようなことがあると思いますけれども学内でやる場合とあとまあそういうのは諦めてもう学外にお金を払ってやってもらうと、まあ、R スマートとかユニコーンはそういうことでビジネスをやってるわけですけどもその辺のところを少しご説明いただければと思います。
これはまあ名古屋大学の方針というか我々周辺の方針なんですけど基本的にはコアの部分は独自でやると。で独自でやるというのは独自 の、 その技術職員なり、まあ関係者でやっていくというのがあります。 で、できないところあるいは、外出ししてやってもらった方がいい場合もあるんでそういうところをうまくこう切り、出しながらかつそのコントロールしながら、進めていきたいというのが基本的な方針です。で、そういった枠組みの中でじゃあどういうふうに人をアサインするかなんですけど学生さんというのは非常に今吸収力高くて新しいことを好きでどんどんやってくれるというのはあるんですけど、まあ、そういうところもうまく活用しつつそのなんていうのかな技術職員をやはりコアに据えてですね、やることがその継続性という観点で考えるとやはり重要なのかなと。でそういった意味で例えば大学ポータルの運用を通じてですね今だいぶその技術職員の方々にお願いできるようになってきてるのは、サーバーの管理とかミドルウェア、まあ、例えば LDAP サーバーの管理なんかはもう大体もう任されるようになってきてます。ただまあ新しい部分そのオラクルなんかは未だに私が DBA やってますし堺のツールなんかの作成なんかも私がやってますし U ポータルの管理運用なんかも私がやってますけどまあそういうなんていうのかな新しいところでリスクが多いところは我々みたいなその教員でその研究開発を、リスクを取りながらこう普段からやっているようなものが行ってでこなれてきたらこう技術職員の人たちにお願いして渡していく、まあ、そういうスタイルがまあ前に進むにはいいのかなと思って、やってます。
ありがとうございました。他にございますか。じゃあなければ梶田先生どうもいろいろありがとうございました。
ありがとうございました。